人生の幸福感を高める30の方法。その1。朝、眠りから目覚めることができただけですでに幸せ。朝起きたら、こう思いましょう。生きていてよかった。幸せなことだ、と。地平線から太陽が顔を出し、外が明るくなれば自然と目が覚めます。夜が明ければ新しい一日の始まりです。朝起きるのは平凡なことであり、普通と思うかもしれません。眠りから目覚めることは特別喜ぶほどのことではないように思えるでしょう。しかし、改めて考えてみたい。必ず無事に朝を迎えられる保証はどこにもありません。睡眠中にうつ伏せで窒息死にしていたかもしれません。体調不良で突然死することもあるかもしれません。特に睡眠時無呼吸症候群の人は要注意です。睡眠時の呼吸は停止できません。睡眠時無呼吸症候群の人は睡眠中に呼吸が止まってそのまま窒息死にするケースがあります。一人暮らしの人は自分が睡眠時無呼吸症候群であることに気づいていないケースもあります。睡眠障害がなければ安心とも限りません。健康な人でも寝返りで首をひねってそのまま亡くなることもあるでしょう。年間死亡者のデータを見ると睡眠中に亡くなっている人がいます。持病があって亡くなる人もいれば持病もないのに亡くなる人もいます。睡眠中に泥棒に襲われ急に殺される可能性もゼロとは言い切れないでしょう。睡眠中に亡くなることは可能性は低いですが現実としてあり得ることです。ですから朝眠りから目覚めることができるのは喜ぶべきことです。朝眠りから無事に目覚めることができれば生きていてよかったと感謝したい。無事に朝を迎えられただけで幸せです。毎朝眠りから目覚めるのは当たり前と思っていると命に対する感謝を忘れます。毎朝眠りから目覚めるたびに感謝しましょう。生きている、無事でよかった、今日も新しい一日を迎えることができて幸せだと。あなたが生きている一日は誰かが生きたかった一日です。一日の始まりは感謝から始めましょう。命があること、元気であること、新しい一日が始まることを喜びましょう。朝一番から感謝ができ幸せな気分になれます。毎朝眠りから目覚めるたびに生きていることに感謝する。人生の幸福感を高める30の方法。その2。達成感を得るチャンスは身近にある。食事を完食するだけでいい。達成感を得たい。そう思ったとき何をイメージしますか？プロジェクトを問題なく終わり得たとき。大きな仕事をやりきったとき。難しい問題をクリアできたとき。達成感という響きが立派なためでしょうか？大きなことを成し遂げたときに得られる快感を思われがちです。もちろんそれぞれ達成感を得られる瞬間ですが、あまり難しく考えないでください。達成感を得るチャンスはもっと身近にあります。食事を完食するだけでいいのです。私たちは1日3回の食事をします。朝食、昼食、夕食。夜遅くまで残業をする人なら夜食を食べる人もいるでしょう。それぞれ食事をするタイミングはちょっとした挑戦をする機会です。残さず全て食べきる。これも一つの達成です。小さなことかもしれませんが仕事の代償は関係ありません。もちろん体調を無視して無理に食べる必要はありませんが、できるだけ残さず食べきる努力をした方がいいでしょう。苦手な野菜が出てもこれを食べたら達成感が得られると思えば食べやすくなります。食事の機会は1日3回あるので、少なくとも1日3回は達成感を得られるチャンスがあるということです。今まで気にすることなく見過ごしていたかもしれませんが、次の食事から意識してみてください。これだけで達成感を得る機会が増えます。食事を完食した時の達成感に気づく。人生の幸福感を高める30の方法。その3。今日は一番お気に入りの服を着て出かけよう。洋服ダンスを開けましょう。クローゼットを開けましょう。一番お気に入りの服はどれですか？すでにお気に入りの服はたくさんあると思いますが、中でも一番お気に入りの服に注目です。最後に一番お気に入りの服を着たのはいつですか？一番お気に入りの服にもかかわらず意外と着る頻度は少ないのではないでしょうか。今日は着なくてもいいよね。大事にしたい気持ちもあるでしょう。今着るのはもったいない。欲しい気持ちもあるでしょう。勝負服として取っておこう。着る場面を選ぶこともあるでしょう。一番お気に入りの服だからこそ扱い方も特別慎重になります。しかし服にも寿命があることに気づいてください。食べ物には消費期限があるように服にも消費期限があります。経年劣化は避けられません。使わなくても時間が経つにつれてだんだん古くなります。いつか読もうと思っている本はなかなか読まないように、いつか着ようと思っている服もなかなか着ません。今度着よう、いつか着ようと後回しにしているうちにだんだんお気に入りの服が古くなります。そうこうしているうちにほとんど出番がないまますっかり古くなってしまうのです。本来なら一番お気に入りの服は一番よく着たいところ。高いお金を出して買ったならためらわず何度も着ましょう。もう余計な後回しはしません。今日は一番お気に入りの服を着て出かけましょう。着るのはもったいないと思うかもしれませんが、今日着るのが一番です。一番お気に入りの服を着ることに罪悪感を持つ必要もありません。どうせ古くなるなら何度も着ることで使い古す方が実用的です。せっかくお金を出して買ったのですから何度も着ておく方が服も喜びます。遊びに出かけるならいつもよりウキウキした気分になれるでしょう。職場に来ていけばいつもより明るい気持ちで仕事ができるでしょう。デブ症であっても一番お気に入りの服を着れば心が躍り出して自然と外出したくなります。今日は一番お気に入りの服を着る最高の日です。今日は一番お気に入りの服を着て出かける。人生の幸福感を高める30の方法。その4。自覚の嘘は怖い。無自覚の嘘はもっと怖い。嘘には2種類あります。自覚の嘘と無自覚の嘘です。どちらも嘘をつく行為という点は同じですが、意識の質が違います。日常では時々嘘をついてしまう場面があります。自分がついている嘘はどちらに当たるのか、きちんと分けて考えておくことが大切です。自覚の嘘。自覚の嘘とは自分は嘘をついているという意識がはっきりある嘘のことを言います。嘘は相手を騙す行為であり、人を傷つけたり落ち込ませたりします。嘘の内容によっては精神的ダメージだけでなく経済的なダメージを与えることもあります。しかし自覚の嘘はまだ救いがあります。もちろん好ましくない行為ではあるものの、少なくとも自分は嘘をついている、良くない行為という意識があります。自覚の嘘はあくまで本人が気づいているので罪悪感と良心の痛みがあります。良くない行為なので、できるだけ最小限に抑える努力をしようとします。できるだけ嘘を最小限に抑える努力もするでしょう。相手に迷惑がかかれば後から謝ることもできます。また全ての嘘が悪いとも限りません。人を元気づけたり勇気づけたりする嘘もあります。 未来につながる明るい嘘なら悪影響はありません。人の役に立つ言葉ならたとえ嘘であっても喜ばれます。無自覚の嘘。自覚の嘘以上に怖いのが無自覚の嘘です。無自覚の嘘とは自分が嘘をついていることに気づいていない嘘のことを言います。話を盛ってしまう癖がある。時々事実とは違う話をしてしまう。保身のため無意識のうちに嘘をつくことがある。上気の行為に心当たりがあるなら無自覚の嘘が発生している可能性があります。最初は自覚のあった嘘も習慣化されて当たり前の行為になると無自覚になることがあります。もはや本人は嘘をついている意識がなくなります。これが一番怖い。無自覚の嘘は本人が意識していないので頻繁に繰り返されます。平然と嘘をつくためいつの間にか周りに迷惑をかけます。無自覚なので罪悪感も余心の痛みもありません。嘘をついた責任を果たすこともありません。知らず知らずに人を悲しませたり落ち込ませたりするリスクが潜んでいます。無自覚の嘘は本人が気づかない限り改善されることはありません。むしろどんどんエスカレートして無自覚の嘘が増えることもあります。この状態を虚言癖とも言います。虚言癖は必ず人間関係のトラブルを招きます。無自覚の嘘である虚言癖に心当たりがあるなら改善が必要です。特に人から嘘つき呼ばわりされることが多いなら自分に無自覚の嘘がないか疑ってみるといいでしょう。発言と行動が一致しているかという点で客観的に自分を振り返ってみます。一貫性のない言動が目立つなら赤信号です。自分の発言をメモに書き記すと客観視がしやすくなって判断が容易になります。もし自分をよく知る友人がいるなら自分に虚言癖の傾向がないか直接聞いてみるのも一つの方法です。親しい友人なら正直に話してくれるはずです。発言と行動が一致しないことは誰でも稀にありますが、言動を超えているなら虚言癖の可能性が高いと考えていいでしょう。今一度自分の発言を振り返り、発言と行動が一致しているか振り返ってみてください。自覚の嘘も怖いですが、無自覚の嘘はもっと怖い。無自覚の嘘は人間関係に悪影響を及ぼすため、心当たりがあるなら意識的な改善をお勧めします。自覚の嘘と無自覚の嘘の違いを理解する。人生の幸福感を高める30の方法。その後、夕方以降の電話には要注意。仲良くなりたい人とは日中に電話をしよう。親しい友人と電話をするなら時間帯に注意しましょう。時間さえあればいつでもいいように思えますが、油断は禁物です。同じ話題でも日中と夜中とでは話の成り行きに影響するからです。まず気をつけたいのは夕方以降の電話です。夕方以降の方が時間に余裕があって周りも静かなので電話もしやすいように思うかもしれません。確かに日中に学校や仕事があれば夕方以降が都合の良いタイミングでしょう。時間に余裕があれば長電話もたっぷりできます。日付が変わるまで思う存分話をするのも悪くありません。時間とスケジュールの都合で仕方ない場面もありますが、できるだけ夕方以降の電話には注意した方がいいでしょう。夕方以降の電話は会話や雰囲気がだらけやすいからです。ゆっくり話はできるかもしれませんが、気持ちがたるんできちんとした会話がしにくい。まったりした雰囲気を通り越してダラダラします。なかなかテンションが上がらずモヤモヤしながら話をすることになるでしょう。何より暗い話題になりがちです。夜は悲観的になりやすい時間帯です。外は暗くて疲れも溜まっているので話す内容も自然と暗くなります。このままではまずい、もうダメだ、希望がないという方向に話が傾いていくでしょう。ダラダラした話になる上、会話内容も暗くなりやすいのです。特に注意したいのは深夜の電話です。深夜の電話で約束したことはほとんど守られません。お互い寝ぼけながら話をしています。じゃあ〇〇するねと約束しても次の日になるとごめんごめん忘れてたとなります。寝ぼけながらする約束は本気なのか冗談なのかよくわからないのです。友人と電話をするなら日中に電話をしましょう。外が明るいうちに電話をすること。友人ともっと仲良くなりたいならなおさら日中がおすすめです。日中の電話ならダラダラしません。思考が明瞭なのでキビキビした会話ができます。自然と明るいテーマで話をすることができます。声のトーンは明るくテンションも高く会話のテンポも良くなります。日中は外が明るいので自然と明るいことを話しやすいのです。建設的でポジティブな会話ができるでしょう。明るい話をすると友人との関係もますます良くなります。悩み事の相談も日中がおすすめです。お互いの思考が明瞭なのでしっかり話を聞いてもらえ、きちんとしたアドバイスがもらえるでしょう。単なる連絡程度なら夜中でもいいですが、プライベートに関する深い話をするなら日中こそおすすめです。同じ電話でも日中と夜中とではそのくらい会話の成り行きが変わるのです。大切な友人とは日中に電話をする。人生の幸福感を高める30の方法。その6。自分にも責任があるのではないかと振り返る人に悪い人はいない。自分にも責任があるのではないか。そう思うあなたは優しい人です。そんなことはない。自分は優しくない。そんな謙虚な思いがあるならますます優しい証拠です。もし優しくないならもっと普通の発言をするでしょう。自分に責任はない。悪いのはあの人。きちんと責任を取ってもらいたい。普通に相手を責めたり責任を取ってもらおうとしたりするはずです。自分に過失がなく全て相手が悪いなら相手が悪いと思って当然です。にもかかわらずあなたは自分にも責任があるのではないかと考えました。これはなかなかできないことです。自分にも責任があるのではないかと思うことも反省です。自分を振り返る習慣のある人は必ず成長します。自分のここが良くなかった、次から気をつけようと思えるので、今回は悪くても次回から改善できているでしょう。もし自分に悪いところが見つかっても反省ができれば、あとはきれいさっぱり忘れるようにしましょう。忘れることで心が軽くなります。不必要に相手をガミガミ責めないで済みます。私にも責任があったのかもしれませんという一言があると相手はほっと救われます。相手に責任があってもお互いに責任があると思っておく方がお互いとも穏やかになれます。人間関係のトラブルが減ってイライラすることも減ります。人間とは不完全な生き物です。自分も不完全なら相手も不完全です。許し合っていく方が楽に生きられます。小さなことなら目をつぶることも大切です。どうか自分の優しさに気づいてください。自分にも責任があるのではないかと振り返る人に悪い人はいないのです。自分にも責任があるのではないかと振り返る自分の優しさに気づく。人生の幸福感を高める30の方法。その7。結論のあるコミュニケーションもいい。結論のないコミュニケーションもいい。結論のあるコミュニケーションは良いものです。コミュニケーションに明確な目的があると話し方もスマートになります。 無駄な雑談が減ります。判断も決断も早くなります。結論を目指したコミュニケーションはスピード感が出て効率よくなるでしょう。考え抜いて知恵を出し合えばより良い結論を出しやすくなります。特にビジネスでは結論のあるコミュニケーションが欠かせません。時間は有限です。限られた時間内で結論を出さなければいけません。できるだけ無駄な雑談を避け、スマートに話をする必要があるでしょう。会話に無駄がないのは素晴らしい。コミュニケーションでは結論を求める習慣がある人も多いのではないでしょうか。しかし、結論のあるコミュニケーションもいいですが、結論のあるコミュニケーションしかできないとなると要注意です。結論のあるコミュニケーションしかできなくなると、話題が制限されることで話も広がりにくくなります。プライベートな話がしにくくなり、親睦を深めにくくなります。何でも結論を求めようとすると、結論がない会話がストレスになります。日常では目的のないコミュニケーションもあります。例えば、プライベートな話です。家族の話、出身地の話、将来の話。恥ずかしい失敗談、面白い体験談。悩みやコンプレックスの話。くだらない話もあるでしょう。プライベートな話に結論はありませんが、面白みや遊び心があります。無駄な雑談も親睦を深めるのに役立ちます。結論がないからこそ楽しい時間を過ごせます。たとえビジネスでも歓送迎会で結論のないコミュニケーションを楽しむことがあります。結論のないコミュニケーションは人間関係を深めるためには欠かせません。心地よい時間が流れ、深い話、くだらない話、個人的な話もしやすくなります。結論のあるコミュニケーションも大切ですが、結論のないコミュニケーションも楽しむようになりましょう。結論を求めない。結論がなくてもイライラしない。話のテーマを決めず自然の流れのまま雑談を楽しむようにします。話がそれても元に戻しません。話の脱線をしてもそのまま突き進むようにします。結論を求めなくなるとその時の話題に集中できます。どんどん話が脱線していくと思わぬ話題に発展しやすくなるでしょう。たとえ会話が噛み合わなくても噛み合わないことを楽しめばいいのです。自分のコミュニケーションを振り返ってみてください。コミュニケーションに結論を求める傾向が強いなら少し意識を変えてみるといいでしょう。結論がなくてもコミュニケーションは楽しむことが可能です。結論のあるコミュニケーションだけでなく結論のないコミュニケーションも楽しむようにする。人生の幸福感を高める30の方法。その8。靴はあなたと地面の仲介役。たまには靴の労をねぎらおう。たまには靴の労をねぎらいましょう。毎日あなたに踏まれている靴は文句の一つも言わず一生懸命仕事をしています。夏は暑い地面に耐え、冬は冷たい地面に耐えています。雨の日であっても濡れながら頑張っています。靴はあなたと地面の仲介役です。あなたと地面が直接接すると摩擦が大きいので、靴が仲介役になり摩擦を和らげています。地面に金属片やガラス片が落ちていてもスムーズに歩けます。おかげで足に怪我をしないで済んでいます。靴の履き心地が快適なのはそれだけ靴がしっかり仕事をしている証拠です。靴は履けば履くほど足に馴染むのが特徴です。靴があなたに合わせてくれているのです。少しでも足の違和感やストレスを減らそうと、靴は自分の身を削りながら使命を全うしようとしています。靴は私たちの一番下にあるので目立ちにくいですが、靴がなかったら外出が難しくなり生活に不便が生じます。靴のおかげで今日も快適に歩けます。なぜ靴磨きをするのか。それは毎日頑張っている靴の労をねぎらうためです。靴はあなたのために毎日黙々と頑張っているのですから、あなたもたまには靴のために頑張りましょう。定期的に靴の手入れをするだけでいいのです。ビジネス向けの革靴だけではありません。スニーカー、パンプス、ブーツ、ハイヒール、サンダルなど靴なら全て対象です。ほこりや汚れがあるならティッシュで拭き取る。革靴ならブラシとクリーナーを使ってきちんと磨く。靴を手入れすれば再び輝きを取り戻し、靴も喜びます。いつもありがとうと感謝しながら手入れをすればますます靴も喜ぶでしょう。靴の洗濯も定期的に行うことが大切です。洋服の洗濯をすることはあっても、靴の洗濯を見落としている人は多いのではないでしょうか。靴は使用頻度が高いのですから部屋より汚れやすいと考えてください。靴が匂い始めたら洗濯のサインです。靴は一般の洗濯機でも洗えますが、靴が洗えるコインランドリーもあるので近場にあれば検討してみてください。自分で洗濯するのが手間ならクリーニング店でも対応しているので相談してみるといいでしょう。靴の手入れに時間やお金がかかっても、毎日頑張っている靴の労に比べれば大したことはありません。きちんと靴を手入れすると長持ちするので、結果として節約につながり経済的です。靴がきれいになれば外を歩きたくなる気分にもなります。靴に感謝をするあなたは靴からも感謝されます。靴に感謝して定期的に手入れをする。人生の幸福感を高める30の方法。その9。早起きが辛いのは就寝時間が遅いから。睡眠時間が短ければ早起きが辛くて当然。早起きは苦手。早起きが辛い。早起きなんて無理。そう嘆く人がいます。理由を聞くと眠くて起きられないと言います。確かに眠気が強いとなかなか起きられません。まぶたに重りがついているかのように自然とうとうとしてしまいます。勉強や仕事を頑張るために早起きしても眠気が強いと体はだるくて頭も働きません。無理やり早起きしても眠気に耐えきれず結局二度寝をすることになるでしょう。これでは早起きの意味がありません。眠くて起きられないのは仕方ないように思えますが、じっくり話を聞いてみると定番のオチがあります。そもそも就寝時間が遅いのです。就寝時間が夜遅く日付を超えています。就寝時間が遅いと睡眠不足の状態で早起きをすることになります。睡眠時間が3時間や4時間しかありません。睡眠不足なら眠くて起きられないのも当然です。睡眠欲は人間の三大欲求の一つです。人の体は一定の睡眠時間を欲しようとしています。眠気は体が睡眠を求めるサインです。睡眠は命に関わることなので睡眠不足の場合、体は睡魔というサインで睡眠を促そうとします。眠気が強烈なら体が睡眠を求める声も強烈ということです。一時的に睡眠不足を我慢できても長期間にわたると心身に悪影響を及ぼします。気合で早起きを心がけようとするとストレスが溜まり続け、どこかで限界がきます。早起きが辛いならまず早寝を心がけましょう。気合で早起きをする必要はありません。そもそも気合で早起きをすることが不自然であり危険です。早起きをしたいならまず早寝から始めましょう。人の適切な睡眠時間は7時間半から8時間程度と言われています。もし睡眠時間が7時間未満なら要チェックです。睡眠不足の傾向があると判断して改善に努めましょう。睡眠時間が6時間未満はレッドカードです。早速今日から早寝を心がけ、不足している睡眠時間を取り戻してください。 就寝時間が9時や10時でも構いません。寝るには早すぎると思うかもしれませんが、十分な睡眠時間を確保するには就寝時間も早くする必要があります。まだ早い時間かもしれませんが、早起きを楽にするにはこのくらいの前倒しをした方がいいでしょう。睡眠時間は軽視せず重視するのが正解です。早く寝る行為を子供っぽいと思う必要はありません。9時や10時に寝るのは幼いことではありません。変なプライドを持っているとますます早寝早起きを妨げます。早起きは十分な睡眠時間があって初めてできること。早寝をして睡眠時間の十分とれば早起きも楽になります。気合を入れなくても自然と早起きができるのです。早起きをするためにはまず早寝を心がける。人生の幸福感を高める30の方法。その10。ベストタイミングはすでに決められていることではなく、自分が決めていくもの。人生ではベストタイミングを逃すことがあります。約束の時間にかなり早く到着したら早すぎたと思うかもしれません。もう少しゆっくりしてもよかったと思うこともあるでしょう。年齢を重ねてから習い事を始めたとき遅すぎたと思うかもしれません。もっと早く始めればよかったと後悔することもあるでしょう。ベストタイミングを意識すると早すぎた、遅すぎたと思うことがあります。しかし、ここに誤解があります。人生には遅すぎることもなければ早すぎることもありません。あなたがちょうどいいと思えばちょうどいいのです。何かをしたい気持ちになればその時に行動するのがベストタイミングです。たとえ時期やタイミングが悪くてもちょうどいいと考えましょう。常に今をベストタイミングにする努力をすることです。ベストタイミングにする努力をすれば何でもベストタイミングに変わります。例えば約束の時間に早く到着してしまったとします。早すぎたかなと思いそうになってもちょうどいいと考えるようにしましょう。身だしなみを整える準備ができた。少し本を読む時間ができた。気持ちを整える時間ができた。ちょうどいいと思うことで物事の見方がベストに調整され、だんだんちょうどよく感じてきます。逆の遅すぎるパターンも同じです。習い事を始めるとき遅すぎたと考えそうになってもちょうどいいと考えましょう。今こそ新しいことを始めるベストタイミング。年齢を重ねている今の方が楽しめる。人生経験を生かすには今がちょうどいいタイミング。ちょうどいいと思うことで心がプラスの方向に向いて、だんだん本当にそう思えてくるようになります。遅すぎた、早すぎたとくよくよしていると本当に後悔してしまいます。小さなことをためらって何も行動しなくなる方がはるかに悪影響です。夢を追いかけることに早すぎることもなければ遅すぎることもありません。始めようと思ったときがベストタイミングです。周りが何と言おうと自分の中でちょうどいいという声を貫くことです。ベストタイミングでなくても考え方や受け止め方を変えてベストタイミングにする努力をすることです。早すぎたと思うことはちょうどいいと考えましょう。遅すぎたと思うこともちょうどいいと考えましょう。ベストタイミングはすでに決められていることではなく、自分が決めていくものなのです。遅すぎても早すぎてもちょうどいいと考えるようにする。人生の幸福感を高める30の方法。その11。満足の基準は上げるのではなく下げるのが幸せの近道。あなたは満足しやすい性格でしょうか？それとも満足しにくい性格でしょうか？もし普段から小さなことに満足できる性格なら、きっとすでにあなたは幸せでしょう。些細なことにも喜び、感謝をして毎日を楽しく生きているはずです。もし満足しにくい性格なら少し注意した方がいいでしょう。幸せを感じにくい人生になる可能性が高いからです。もちろん満足の基準に決まりはありません。満足の基準は人それぞれ。安物の衣服で満足する人もいれば、高級ブランドの衣服でなければ満足できない人もいるでしょう。質素な食事で満足する人もいれば、豪華なフルコースディナーでなければ満足できない人もいるでしょう。安いボロアパートで満足する人もいれば、立派な一戸建てを持たなければ満足できない人もいるでしょう。満足の基準は人それぞれでいいのですが、これだけはやめた方がいいという基準があります。それは満足の基準が高すぎるという状態です。幸せになれないのが約束されたのも同然だからです。満足と幸せには密接なつながりがあります。幸せとはなるものではなく感じるものです。何を感じるかというと、満足を感じるかどうかにあります。もし満足の基準が高くなりすぎると、滅多に満足することができなくなります。つまり物質的には豊かでも精神的には貧しくなるということです。先進国であるにもかかわらず幸せを感じる人が少ないのは満足の基準が高いからです。環境も整い、高品質の品物があふれ、教育水準も高くなると比較の世界がエスカレートします。高級な車でなければいけない。立派な家でなければいけない。たくさんお金を稼いで貯金を増やさなければいけない。どんどん満足する基準が高くなるため、なかなか幸せを感じにくくなるのです。物質的には豊かでも精神的には貧しくなる理由は満足にあるのです。幸せになるためにはどうすればいいか。満足の基準を上げるのではありません。逆に下げるのです。些細なことに喜びを感じ、満足するようにしましょう。そして日常の当たり前に感謝することが大切です。すると、些細なことに幸せを感じることができます。小さなことにも満足を感じることが大切です。小さくても心を満たすことは可能です。安物の衣類でも質素な食事でもボロアパートでも満足を感じることは可能です。あなたは今すぐ幸せになれます。満足の重要性に気づき意識を変えるだけでいいのです。満足の基準を下げて小さなことに満足を感じるようになればすぐ幸せになれます。満足の基準は上げるのではなく下げるのが幸せの近道です。満足の基準は上げるのではなく下げる。人生の幸福感を高める30の方法。その12。失敗の多い人生でも何もない人生に比べればはるかに幸せ。私の人生は失敗ばかり。過去を振り返っても失敗しか思い浮かばない。失敗の多い私の人生は不幸なのだろうか。失敗の多い人生に悩んでいませんか。確かに失敗ばかりの人生だと不幸であるように感じるでしょう。できれば失敗より成功の多い人生であった方が良かったと思うはずです。あまり失敗が多いと自分の人生は呪われているのではないかと不安になります。時には自分の人生を憎むこともあるかもしれません。平凡であってもいいので穏やかで平和な一日が少しでも多くあればいいなと思う。しかし失敗の多い人生だから不幸とは限りません。失敗の量と幸せは無関係です。もし失敗の量と幸せが比例しているなら、失敗を繰り返す幼い子供たちは不幸ということになります。発明で失敗ばかりしたエジソンも大変不幸ということになります。失敗と幸せは関係があるように思えますが、実は無関係です。失敗の多い人生は全く不幸ではありません。 一番不幸なのは何もない人生です。何もない人生が一番辛い。何もない人生は本当に何もないからです。嬉しいこともなければ悲しいこともない。別れることもなければ出会うこともない。プラスになることもなければマイナスになることもない。変化も刺激も何もない。何もない人生は年齢を重ねるだけになります。何もない人生でなくてよかったと思うことです。失敗の多い人生でも何もない人生に比べればはるかに幸せです。見方を変えれば失敗の多い人生は恵まれた人生とも言えます。失敗する機会は精神力を鍛える機会にもなります。おかげであなたは今メンタルが強くなっているはずです。失敗経験が多い分だけ話のネタも増えたでしょう。大変な人生を歩んでいるならそれだけユニークな話ができます。失敗には成功に役立つヒントが隠されています。過去に失敗が多いということは成功に役立つヒントも多いということ。失敗を嘆くのではなく生かせば成功の近道になるでしょう。過去の失敗を生かした生き方をすればこれからの成功を増やしていけるでしょう。たくさん失敗があるなら大成功につながるチャンスがあります。失敗の多い人生を憎むのではありません。むしろ失敗の多い人生に感謝をしてもいいくらいです。過去の失敗をプラスに変えましょう。過去の失敗はこれからの人生を良くする材料であり踏み台です。きちんと過去の失敗を生かせられるなら失敗の多い人生が誇らしくなります。失敗の多い人生に感謝して生かす。人生の幸福感を高める30の方法。その13。上司の厳しさは期待の裏返し。厳しい上司だと大変です。ああしろこうしろと小言がうるさい。仕事に厳しく細かいところまで確認されます。厳しい上司と接するたびにイライラする。よりによって自分だけ特別厳しく接してくるとますます嫌になるでしょう。私は上司のお抱え運転手ではないと言いたくなる。厳しい上司がいると毎日叱られるために出社しているようなもの。精神的に辛くなりストレスが多くなるでしょう。厳しい上司に当たると人生の不運を恨むかもしれません。上司に恨みや憎しみが湧いて殺意すら覚える。早くいなくなってほしいと祈るばかりの毎日。藁人形を作ってやりたい衝動に駆られるかもしれません。しかし上司を恨みそうになった時、厳しさの真実に気づいてください。厳しくされているのではありません。期待されているのです。もしあなたのことを無能な人間と思っているなら厳しく接しません。何も仕事を依頼しなくなります。目も合わせてくれなくなります。無視されて空気のように扱われるでしょう。上司から何も言われなくなったら終わりです。期待に値しない人間と評価されたことになります。厳しいのも辛いですが、無視されるのはもっと辛い。ダメ人間のレッテルを貼られているのと同じことになるのです。厳しく接するのも体力を使います。手間暇もかかり、なかなか面倒な仕事です。時間や体力を使ってまで厳しく接しているのは、それだけあなたを期待している証拠です。上司から、この人はできると認められています。この人なら吸収できる、成長できる、やり遂げてくれると期待されています。表向きは厳しく見えるかもしれませんが、実は期待の裏返しです。良い意味で上司から注目されている状態です。あなたの成長を期待しているから、自然と気持ちに熱が入り、態度や言葉遣いも荒くなってしまいます。厳しい上司を恨むのではありません。期待してくれている上司を感謝するのです。厳しい上司がおとなしくなるくらい仕事のできる人間になってやりましょう。上司の考えを先回りしようではありませんか。期待は答えるだけでなく超えていきたい。上司から厳しくされたら期待を超える結果を出して見返してやりましょう。上司からの期待を追い風にすれば仕事の加速力がつきます。あなたが成長していけば厳しい上司はだんだん教えることがなくなって穏やかになります。上司の厳しさは期待の裏返しであることに気づく。人生の幸福感を高める30の方法。その14。爪の手入れも自己管理の一環。自己管理と聞いてどんなイメージがあるでしょうか。食事、運動、睡眠など生活習慣の中心としたイメージが多いのではないでしょうか。仕事の計画や予定などスケジュール管理をイメージする人もいるかもしれません。物事がスムーズに進むよう自分の体調や行動を確認して規律正しい生活を目指します。もちろんどれも自己管理ですが、見落としがちな自己管理がもっと手元にあります。爪なのです。爪の手入れも自己管理の一環です。爪は最も身近であるため気づきにくい傾向があります。特に男性は爪に無頓着な人が多い。爪が伸びていると爪の隙間に垢が溜まりやすくなり不衛生です。伸びた爪でうっかり引っかいたり傷つけたりすることもあるでしょう。自分の手を手入れできない人がどうやって仕事や生活の手入れができるのでしょうか。爪の手入れは身だしなみの一環であると同時に自己管理の一環です。きちんと爪にも目を向けましょう。爪が伸びたら短く切る。これだけです。もし余裕があれば爪を切った後やすりで磨くといいでしょう。切った直後の爪は刃物のように鋭くなっています。ケアがされていないと爪が割れる原因にもなります。やすりで磨けば爪の先端が滑らかになるので、ますます見た目が綺麗になります。あなたの爪は今どうなっていますか。伸びているなら早速短く切りましょう。爪の手入れは1週間に1回はしておきたいところです。爪が1日に伸びる調査はおよそ 0.1 ミリ。10日経てば1ミリも伸びることになります。もっと入念を心がけるなら6日に1回、5日に1回でもいいでしょう。深爪に注意さえすれば短い間隔でも大丈夫です。伸びたことに気づいてから切るのではなく定期的に切る方が間違いありません。ビジネスでもプライベートでも少なからず爪で人を判断されることがあります。爪なんて見られないと思いますが意外と見られています。特に女性はほぼ全員相手の爪に注目しています。ビジネスで直接影響はしないものの間接的に影響するのが爪です。たかが爪と軽視せず自己管理の一環として定期的にお手入れをするのがいいでしょう。小さな爪を大切にできる人は大きなことも大切にできます。爪の手入れも自己管理の一つと考える人が仕事でも成功するのです。爪の手入れも自己管理の一つと考え定期的にお手入れをする。人生の幸福感を高める30の方法。その15。あなたはもっと時間が増やせる。しなくてもいい仕事を辞めるだけでいい。きっとあなたは今多忙な日々を送っているでしょう。あれもしないといけない、これもしないといけないと猫の手も借りたい毎日を送っているでしょう。山ほどある仕事に追われ自分を振り返る余裕がない。なぜ1日は24時間しかないのだろうと不満に思っているはずです。忙しい日々も限度を超えると地獄になります。イライラしやすくなったり疲れが溜まりやすくなったりして自分を見失うのです。しかし諦めてはいけません。あなたはもっと時間を増やせます。 しなくてもいい仕事を辞めるだけでいいのです。時間を増やすにはしなくてもいい仕事を辞めることが必要不可欠です。見栄や世間体を気にしてあれもこれも対応しているといくら時間があっても足りません。たとえ1日30時間なろうと時間がないと嘆くはずです。しなくてもいい仕事を見つけましょう。抱えている仕事を一つずつ振り返って本当に必要な仕事だろうかとじっくり見直して考えてみることです。しなくてもいい仕事は一見すると必要な仕事に見えるので厄介です。自分がしなければいけないと思うのは幻想です。自分がしなければいけないと思い込んでいるだけ。試しにやめてみても特に問題なく進み拍子抜けするでしょう。先入観や固定観念にとらわれず柔らかい頭で考えてみてください。例えば定例の仕事です。昔から続く慣習でやっているだけかもしれません。 SNS も本当に必要でしょうか。周りに流されて自分もしているだけかもしれません。人間関係の中にも余計な人付き合いがあるかもしれません。愚痴や批判ばかりの不毛な飲み会なら欠席した方がいいでしょう。冷静に振り返ると意外としなくてもいい仕事をたくさんしていることに気づくでしょう。意味がないならさっさとやめてしまうのが得策です。しなくてもいい仕事をやめた分だけ時間ができます。しなくてもいい仕事をやめるのは役払いと同じです。自分を清め悩みや苦しみから解き放つ力があります。もっと時間を増やせると信じてしなくてもいい仕事をやめていきましょう。あるはずがないと思うのではなく、きっとどこかにあると思うことが大切です。もし他人にお願いできる仕事なら素直に頼むのが得策です。部下に仕事を任せれば部下の教育にもなって一石二鳥です。すべての仕事をお願いするのが難しければ仕事の一部だけでもいいでしょう。しなくてもいい仕事をどんどん減らしていけば本当に必要な仕事に集中しやすくなります。しなくてもいい仕事を見つけどんどん辞めていく。人生の幸福感を高める30の方法。その16。決まり文句に一言付け加えるだけで日常が豊かになる。日常が豊かになるチャンスはどこにあるのか。それは日常の決まり文句にあります。私たちは一日のうち何度か決まり文句を言っています。決まり文句の種類は挨拶、相槌、社交辞令など様々です。おはようございます。お疲れ様です。よろしくお願いします。失礼しました。なるほど、そうですね。感謝します。ありがとうございます。どの一言も一日のうち何度か口にしているでしょう。決まり文句はコミュニケーションをスムーズにする働きがあります。もちろん平凡に使うのもいいですが面白みがありません。シンプルですが会話の広がりに乏しい。決まり文句だけになると会話が決まり文句だけで終わります。もちろん普通に決まり文句を言うのも悪くないですが、ここに工夫の余地があります。日常を豊かにしたいなら決まり文句に一言を付け加えましょう。付け加える一言は何でもいいですが、ネガティブよりポジティブな言葉の方がいいでしょう。できるだけ明るくて響きのいい言葉の方が相手の心を動かせます。おはようございます。今日はいい天気ですね。お疲れ様です。体調はいかがですか。よろしくお願いします。期待しています。失礼しました。今度は注意します。なるほど、わかりやすいです。そうですね、私も同感です。感謝します。本当に助かりました。ありがとうございます。〇〇さんがいてくれてよかったです。一言付け加えるだけで決まり文句の印象が随分良くなります。平凡な挨拶が印象的な挨拶に変わります。簡素な相槌が丁寧な相槌に変わります。上辺の社交辞令が心のこもった社交辞令に変わります。一言を付け加えることで会話も広がりやすくなるでしょう。たった一言であっても相手はドキッとするでしょう。好意や興味関心をアピールできるので相手の心を動かせます。会話量が増えることでコミュニケーションが豊かになり親しくなるきっかけにもなります。どんな一言を付け加えようかなと考えることも楽しんでください。あなたの一言によって相手がニコッとする様子を思い浮かべると楽しむ気持ちも倍増します。付け加える一言のバリエーションが豊かになるとますます人と接するのが楽しくなります。長い言葉は必要ありません。たった一言付け加えるだけでいい。決まり文句に一言付け加えるだけで日常が豊かになるのです。決まり文句に一言付け加える。人生の幸福感を高める30の方法。その17。イメージチェンジは自分らしくない服を買ってこそ意味がある。洋服ダンスやクローゼットを開けて持っている衣類を眺めてみましょう。おしゃれなあなたはきっとたくさんの衣類を持っているでしょう。できるだけ同じ服が被らないよう上手に服の種類をずらしながら買い揃えているはずです。安物の服の中にはきっと少し高価な服も混じっていることでしょう。服の種類が多いと組み合わせも増え、より幅広いおしゃれが楽しめます。しかしよく見るとどれも似たような服ばかりではないでしょうか。いろんな服がたくさんあっても実際は色や柄が少し違う程度でどれも似たり寄ったりのはずです。好みの偏りに気づくはずです。人の好みは変わるようでなかなか変わらない。新しい服を見つけたと思って買ってもやはり似たような服になります。新しい自分に生まれ変わるつもりでも保守的な気持ちがあって無難な服を選んでしまいがちです。そこでたまには自分らしくない服を買ってみませんか。イメージチェンジです。自分らしさを表現するためのファッションもいいですが、それだけではありません。自分らしくない服を買ってイメージチェンジを楽しんでみるのもファッションです。着てみると意外と似合うかもしれません。最初は違和感があっても何度か着ているうちにだんだん慣れてくることもあります。自分らしくないと思っていても思い込んでいるだけで実際は意外と似合うこともあるでしょう。似合わなくても自分がそう思っているだけで周りからは高評価もしれません。イメージチェンジをするつもりで思い切って自分らしくない服を買ってみませんか。例えば大人風の服ばかりなら若者風の服を買ってみます。落ち着いた色や柄ばかりなら派手な色や柄にも挑戦してみましょう。今風の服ばかりを持っているならあえて昔風の服も悪くありません。イメージチェンジは大胆に変えることがポイントです。普段の自分なら絶対買わないような服をわざと選んでみましょう。冒険をするつもりでチャレンジです。初めての土地に行くのは冒険ですが、初めてのテイストに挑戦するのも冒険です。一人で海外旅行に行くのとは違い、ファッションで冒険する程度なら安全です。違和感があって大いに結構。中途半端なイメージチェンジでは面白くありません。イメージチェンジをするには大胆になることが大切です。自分らしくない服を買ってこそイメージチェンジです。別人と見間違えてしまうくらいでちょうどいい。イメージチェンジは自分らしくない服を買ってこそ意味があります。たまには自分らしくない服を買ってイメージチェンジを楽しんでみる。人生の幸福感を高める30の方法。その18。海には表情がある。 海を思い浮かべてください。きっとあなたは今青空の広がる海をイメージしたのではないでしょうか。綺麗な青空に白い雲がかかって浮かび、太陽からの日光がさんさんと降り注ぐ。リズムよく波の音が聞こえ、時々鳥たちが鳴く声も聞こえる。海辺にはカップルや親子連れが仲良さそうに歩いている。もちろん晴れている日の海でもいいのです。青空が広がる海は最高に美しい。爽やかな青空に透き通った青い海は代表的な海のイメージでしょう。しかし海の表情は晴れの日だけではありません。雨や曇りの日の海は晴れの日とは少し違った表情があります。海には表情があります。人には様々な表情があるように、海にも様々な表情があります。海はそれぞれの天候によって随分表情が変わります。雨の日の海は悲しんでいるような表情に見えるでしょう。曇りの日の海は物思いにふけているような表情に見えるでしょう。雪の日の海は何かに耐えているような表情に見えるかもしれません。もちろんこれらは一例です。海の表情はその時の心の状態によって見え方が変わります。海を見に行く日を晴れの日に限定しないことです。晴れの日に限定してしまうと、様々な天候の日の海を見るチャンスがなくなります。美しいイコール綺麗という固定観念を外してください。美しいイコール風情です。つまり風情があるものはすべて美しい。雨や曇りの日だから海を見に行くのもいい。雪が降っている日だって海を見に行く絶好のチャンスです。早速今日海を見に行きませんか。天気は関係ありません。どんな表情をしている海も風情があります。晴れの日以外も海を見に行く。人生の幸福感を高める30の方法。その19。見ることができるだけで十分幸せなこと。あるところに盲目の女性がいました。先天的な視神経の障害があり、生まれてから一度も見ることを経験したことがありませんでした。真っ暗な世界の中で触覚や聴覚だけを頼りに毎日を生きていました。見ることができればどれだけ幸せだろう。そう思いつつもそんな夢が叶うわけないと諦めていました。ある時、とあるメーカーが医療の最先端の結集した視力障害者用のメガネを開発しました。カメラから見える映像を視覚刺激に変換して脳に送る装置です。この装置を使えば弱い視力ではありますが、見るという行為が可能になります。最初その女性は半信半疑でした。生まれてから一度も見ることを経験したことがなく、できるわけがないと思っていました。その装置を装着してスイッチを入れた瞬間、世界が一転しました。初めて風景を見ました。初めて自分の顔を見ました。初めて自分の母を見ました。ただ見えるだけであまりに嬉しく泣いて感動したのです。見える。素晴らしい。ありがとうございます。感謝と感動の言葉を何度も口にしてボロボロ大粒の涙を流しました。私たちは今普通に見ることができています。人を見たり文章を読んだり街の風景を眺めたりしているでしょう。盲目の人にとっては見る行為は夢と呼ぶほど感動的なことです。あなたが見ているその光景は盲目の人にとっては泣くほど感動的な光景です。感動するために感動的な光景は必要ありません。ただ見えるだけでいいのです。空間を認識できる。色や形を識別できる。動きや遠近感まで把握できる。何を見ようとそれは素晴らしい光景です。ただ、見えることに感謝するのです。見えるだけで素晴らしいこと。見えることに感謝して見ることを楽しみましょう。視覚は基本的な五感の一つですが、世の中にはそれが叶えられない人もいます。見ることができるだけで十分幸せなことなのです。ただ、見えることに感謝する。人生の幸福感を高める30の方法。その20。第三者の褒め言葉は伝えるためにある。ウィンザー効果を活用しよう。会話中に第三者の褒め言葉が登場することがあります。例えば、あなたの友人が別の友人を褒める場面があるでしょう。彼は頭の回転が早いよね。彼女はいつもおしゃれだよね。あの人は話し上手だよね。会話中に第三者の褒め言葉が登場すれば、ぜひ本人に伝えてあげましょう。〇〇さんがあなたのことをこう褒めていたよ。本人に悪口を伝えるのはよくありませんが、褒め言葉ならどんどん伝えて OK です。間接的に伝える褒め言葉は、直接伝える以上に相手を喜ばせる効果があります。自分には無関係。自分にメリットがない。いちいち伝えるのが面倒。そう思うかもしれませんが、もう少し心を大きくしてみませんか。せっかく人を喜ばせる機会があるのですから、ぜひチャンスを生かしましょう。間接的に褒められると本音の言葉とわかるので、より一層喜ばせることができるでしょう。人には第三者の評価を信じやすいという心理があります。これを心理学ではウィンザー効果と言います。名前の由来はミステリー小説伯爵夫人はスパイで登場するウィンザー伯爵にあります。ウィンザー伯爵が第三者の褒め言葉がどんな時にも一番効果があるというセリフがあり、この名前がつきました。いわば遠回りのコミュニケーションと呼んでもいいでしょう。あなたは人の中を深める仲介役になれます。もし異性同士なら恋のキューピッドになれるかもしれません。褒め言葉は伝えるためにあります。第三者の褒め言葉は聞いて終わりにするのではなく、ぜひ本人に伝えてあげてください。本人に良い知らせを伝えることができれば、相手を喜ばせることができるでしょう。たまたま相手が落ち込んでいるときなら元気づけることができます。それだけであなたは良い行いをしたことになります。会話に第三者の褒め言葉が登場したら、ぜひ本人に伝えてあげる。人生の幸福感を高める30の方法。その21。プレッシャーを与えている本当の犯人は自分。心を押しつぶす見えない敵。それはプレッシャーです。プレッシャーを感じると心にストレスが生まれ、心拍数が上がります。プレッシャーは仕事のやる気を高めたり、効率を上げたりする効果がある一方、ストレスとして悪影響があるのも事実。プレッシャーが長期的に続くと、いずれ限界に達して心の病を引き起こす恐れもあります。プレッシャーを与えている犯人は誰でしょうか。例えば、周りから応援されると期待というプレッシャーを感じます。プレッシャーを与える犯人は周りの人だと思うかもしれません。重要な仕事に取り組んでいるときには責任というプレッシャーを感じます。プレッシャーを与える犯人は大きな仕事だと思うでしょう。締め切りのある仕事なら時間というプレッシャーを感じます。締め切りのせいでタイムプレッシャーを感じると思うでしょう。それぞれプレッシャーを与える犯人は明白に思えますが、誤解があります。プレッシャーを与えている本当の犯人は自分です。プレッシャーとは自分で勝手に作り出している心的ストレスです。自分がプレッシャーと認識するからプレッシャーになります。自分の心の中で勝手にプレッシャーを作り出し、自分で自分を苦しめています。そのためプレッシャーがあっても気にしなければなくなります。たとえ外部から圧力を加えられても、自分がプレッシャーを無視すればプレッシャーにはなりません。 天然ボケの人がいつも穏やかでいられるのはプレッシャーを認識していないからです。鈍感になるとプレッシャーがあることに気づかないのでストレスにも強くなります。もしプレッシャーに苦しんでいるなら自分の心をコントロールすることです。プレッシャーを与える本当の犯人は自分であることに気づき、自分の心を戒めましょう。プレッシャーがあっても気にしないよう心をコントロールするのです。むやみに考えすぎず深掘りもしない。あえて無視する勇気を持ちましょう。例えばやるべき仕事に集中して余計なことは考えないようにします。仕事のことだけ考えていればプレッシャーを考える余地がなくなります。タイムプレッシャーが気になるなら視界から時計やカレンダーをなくすのもアイデアです。時間を気にする要素がなくなれば今に集中しやすくなります。気にするな、無視しようと自分に言い聞かせ、プレッシャーから目をそらすのも良いアイデアです。自分で心をコントロールすることでプレッシャーの認識率が下がり、ストレスを減らせます。プレッシャーの認識率をゼロにすることはできなくても減らすことならできるはずです。上手に心をコントロールできればプレッシャーによるストレスにも強くなるのです。タイムプレッシャーを気にしないよう心をコントロールする。人生の幸福感を高める30の方法。その22、冷たい飲み物も温かい飲み物も1秒ごとに味わいが変わっている。冷たい飲み物や温かい飲み物をもっと味わい深くするコツがあります。それは温度の違いに集中して飲むことです。冷たい飲み物は時間が経つにつれて少しずつぬるくなります。最初はよく冷えていても常温の中ならだんだんぬるくなります。温かい飲み物も同じです。最初は熱々であっても常温の中なら時間が経つにつれてぬるくなります。この瞬間に隠れた大事な価値に気づいてください。つまり冷たい飲み物も温かい飲み物も1秒ごとに味わいが変わっています。1未満のわずかな違い。冷たい飲み物は少しずつぬるくなり、温かい飲み物は少しずつ冷めています。本当にわずかな変化ですが緩やかに温度が変わっています。最終的に常温になるまでこのわずかな変化が続くのです。一口飲んでほっと一息ついたらまた一口飲みましょう。さっきとは少し温度が変わっているので違った味わいを楽しめます。1分経てば味わいが変わっているでしょう。10分も経てばはっきりわかるほど味わいが変わっています。舌先に集中してわずかな違いを感じ取りましょう。ぜひ小さな変化に幸せを感じてください。冷たい飲み物もよし、温かい飲み物もよし、飲み物の味わいがますます豊かに感じられるはずです。わずかな変化を感じ取りながら飲むと飲み物の楽しみ方が広がります。冷たい飲み物や温かい飲み物の変化を感じ取ってしっかり味わう。人生の幸福感を高める30の方法。その23、私も同じ考え同じ気持ちというだけでも話のネタになる。相手の考えや気持ちが自分と同じだとわかる時があります。相手の思考や感情を自分のもののように感じ取れます。自分と同じ考えだ、自分と同じ気持ちだと思うと少し嬉しい気持ちになるでしょう。共感できると心が朗らかになります。もちろん心の中で思うのはいいですが、思うだけで終わらせるのはもったいない。相手の考えや気持ちが自分と同じだと分かったら、お互いの心が通じ合うチャンス。心が通じ合うチャンスがあるなら、その可能性をしっかり引き出すことが大切です。きちんと相手に伝えましょう。私も同感です。私も同じ考えです。私も同じ気持ちです。思うだけでなく、きちんと言葉に出して言うことがポイントです。きちんと言葉に出して言うから、しっかり相手に伝わります。相手はきちんと理解してもらえたと分かると安心するでしょう。共感によって相手に元気を与えることもできます。心が通じ合うと仲間意識が生まれます。お互いの心が満たされ、幸せな気持ちになります。会話が盛り上がり、どんどん話が進むでしょう。ますます親しくなるきっかけになるのです。黙ったままではいけません。黙ったままでも態度や雰囲気で伝わることもありますが、不安定です。面倒くさがって言葉を省略していると仲良くなるチャンスを逃します。いちいち言わなくてもわかるだろうという油断があると、思わぬ誤解やすれ違いを生むこともあります。以心伝心に頼りすぎないこと。以心伝心にも限界があります。発言も面倒くさがっていては言葉の力を活かせません。私たちには高度なコミュニケーション能力があるのですから、しっかり活用することが大切です。相手と仲良くなるのに特別なネタは不要です。共感もネタの一つと考えてください。私も同じ考えです、気持ちです、と言うだけでも話のネタになります。相手の考えや気持ちが自分と同じなら、きちんと伝える。人生の幸福感を高める30の方法。その24。忙しい日常もいい。暇な日常もいい。あなたの日常は忙しいですか？それとも暇ですか？スケジュール帳に空白があると不安になってきます。予定がなくてもわざわざ予定を作り、できるだけ暇な時間をなくそうとしている人も多いでしょう。予定が多いイコール良いことと考えている人もいるかもしれません。もちろん忙しい日常もいい。スケジュール帳に予定がびっしり詰まっていると見栄えがいいでしょう。緻密に組み合わさったパズルのようにたくさんの予定が詰め込まれているのはなかなかいい眺めです。人生を無駄なく過ごすことができています。予定が多いと充実感や満足感をたっぷり得られるでしょう。自分が必要とされているように感じて嬉しくなります。たくさんの仕事をこなせ、成長も経験も増えるでしょう。思わぬ出会いもあるかもしれません。ストレスは多いですが、充実感と満足感は最高です。朝から晩まで予定に追われ忙しい時間を送るのも有意義な過ごし方の一つです。しかし素晴らしいのは忙しい日常だけではありません。暇な日常も素晴らしい。暇という言葉に悪いイメージを持つかもしれませんが、誤解です。暇とは余裕です。暇な日常は余裕のある日常と言い換えても差し支えありません。スケジュール帳を開いて空白が目立つと寂しい気持ちになるかもしれませんが、考え方を変えてください。予定がないという予定を楽しんでいることになります。予定がなくて暇なら自分の好きなように行動できます。趣味を楽しむのもよし、好きなことをするのもよし、ぼんやり過ごすのもよし、余裕のある時間をたっぷり楽しめます。その時の気分に任せるという過ごし方も素敵です。その日の予定はその時の気分に任せるのもなかなか粋な過ごし方ではありませんか。これはこれで充実した時間を送っていることになります。気分に合わせた過ごし方になるので充実感や満足感も得やすくなります。忙しさにとらわれてはいけません。暇な日常は良くない。忙しい日常が素晴らしいというのは先入観です。暇な時間があるからこそ心に余裕が生まれます。のんびりした時間のおかげで私たちの生活に潤いがもたらされ豊かになります。暇な日常もあっていい。暇な日が何日か続くのもいい。 忙しい時間も大切ですが、のんびりした時間も大切にしてください。忙しい日常と暇な日常を交互に楽しむとバランスが良くなります。日常に緩急が生まれ、張りと潤いにつながります。時にはトラブルに見舞われ、暇な日常を送らざるを得ないこともあるでしょう。例えば、失業や入院です。暇な日常が続くと、モヤモヤするかもしれませんが、暇だからこそできることもあります。自分と向き合う時間になるでしょう。人生について考える時間にもなるでしょう。生きる意味について考える時間にもなるでしょう。暇な日常を生かせば、生き方を向上させるきっかけに変えることができます。忙しい日常ばかりではいけません。ぜひ、暇な日常も作りましょう。スケジュール帳に空白があると、何か予定を詰め込みたくなるかもしれませんが、ぜひ、暇な日常も楽しんでください。そして、生かしてください。忙しい日常もいいですが、暇な日常もいいのです。暇な日常の素晴らしさに気づく。人生の幸福感を高める30の方法。その25。人を喜ばせる趣味を持とう。相手も自分も幸せにできる。あなたにおすすめの趣味があります。それは人を喜ばせるという趣味です。趣味といえば、読書、音楽鑑賞、スポーツなどが代表的ですが、それだけではありません。趣味に決まりはありません。人を喜ばせることも立派な趣味になります。聞き慣れないユニークな趣味かもしれませんが、実は人生を幸せに導く趣味でもあります。相手を喜ばせると聞くと何かをプレゼントしなければいけないと思われがちです。もちろん贈りたいものがあればプレゼントも有効ですが、その限りではありません。相手を喜ばせる方法はプレゼント以外にもたくさんあります。例えば明るい言葉です。応援の言葉、励ましの言葉、元気や勇気を与える言葉、相手が喜ぶような言葉をかけてあげてください。相手は明るい気持ちに包まれ笑顔になってくれるでしょう。手助けも喜ばせる方法の一つです。大きな仕事でなくても小さな仕事でいいのです。相手が忙しそうにしているとき、仕事の一部を手助けするとありがとうと喜んでもらえるでしょう。配慮や気遣いも喜ばせることができます。相手のお腹が鳴って空腹の様子なら、そっとお菓子を差し出すと喜んでくれるでしょう。相手が鼻詰まりで苦しんでいるとき、ティッシュをそっと差し出すと喜んでくれるでしょう。お金のかからない方法なら惜しみなく行動できます。喜ばせる趣味は脳のトレーニングにもなります。相手の立場や気持ちを考えるためには脳を広範囲に使うことになります。思考力、観察力、想像力、発想力、判断力など多く鍛える機会になるでしょう。手紙を書いてみるのもグッドアイデアです。普段から感謝している気持ちを手紙にしたためてみます。文字にして手紙で伝えると、しっかり感謝の気持ちが伝わり、温かい気持ちになってくれるでしょう。相手にとって喜ぶことなら何でも OK です。手間暇のかかる方法もあれば、手間暇のかからない方法もあります。お金がかかる方法もありますが、お金がかからない方法もあります。人を喜ばせる方法は無限にあります。誰かを喜ばせる趣味はビジネスでもプライベートだけでも役立ちます。相手を喜ばせる趣味があれば、必ず人間関係がスムーズになります。相手が喜んでくれることを自分の喜びとしましょう。そうすれば相手が喜んでくれればくれるほど自分も喜べるようになります。相手を喜ばせる趣味は自分を喜ばせる趣味でもあります。誰かを喜ばせる趣味を持てば自然と笑顔も増え、日常が華やかになります。生きることが楽しくなり、必ず人生が生き生きします。課題と考えると堅苦しいですが、趣味と思えば気軽に取り組めるはずです。一日一回は誰かを喜ばせましょう。早速、今から誰かを喜ばせに行きませんか。喜ばせる方法は自由です。喜ばせる相手は誰でも構いません。相手を喜ばせる趣味は人生を幸せにするのです。人を喜ばせる趣味を持つ。人生の幸福感を高める30の方法。その26。日付は日記の代わりになる。日付をつけるだけで日記を書いたことになる。日記はいわばタイムマシン。日記があると一瞬でタイムスリップができ、過去を振り返りやすくなります。過去を懐かしんだり、失敗の反省を促したりするのも容易になります。日記を書くといえば、どんな作業をイメージしますか？分厚い日記帳に今日の出来事を文章形式で書くイメージを持つ人が多いのではないでしょうか？今日あった出来事を分かりやすく簡潔に文章でまとめます。カラーのボールペンを使って装飾で強調したり、絵を加えたりなどカラフルにすることもあるでしょう。日記を書くには手を動かす必要があります。きちんと日記を書こうとするとなかなか一苦労です。文章を書くのが苦手な人は日記を書くなんてとんでもないと思うでしょう。日記は手間暇がかかるので嫌がる人も多いのではないでしょうか。しかし日記はもっと簡単に書けます。日付をつけるだけでいいのです。例えば仕事が終わったら成果物のどこかに日付をつけましょう。アナログでもデジタルでもいいので日付をつけることが重要です。例えば資料作成をしたなら小さな字でいいのでどこかに日付を書きます。すると後から仕事を見直したとき、日付を通してその仕事をしたことがわかります。日付を見た瞬間、パッとその日の様子が思い出されます。こんなことをしたな。そういえばあんなこともあったなと一瞬で過去に戻れるでしょう。うまくいけばその仕事の前後の流れも芋づる式で思い出せることもあるでしょう。つまり日記の代わりになるのです。日記はその日の様子を思い出すことが重要ですから、日付さえあれば最低限の役割は果たせます。文章を書くのが苦手でも日付を書くくらいならできるでしょう。普通に書くなら5秒程度。ゆっくり書いてもせいぜい10秒程度です。仕事が終わったら片っ端から日付をつけていきましょう。もし邪魔になったら後から消せばいいだけです。日付があると後から振り返る時の時系列にもなって役立ちます。日記を難しく考えず、もっと楽に考えてください。日付をつけるだけで日記を書いたことになるのです。日付を書いて日記の代わりにする。人生の幸福感を高める30の方法。その27。最悪と騒いでいるならまだ最悪ではない。大変なことになった。最悪だ。もう無理。不可能。最悪だ。本当に最悪で死にそう。時々最悪と騒いでいる人を見かけます。悪いことばかりが続いて踏んだり蹴ったりなのでしょう。不幸なトラブルが続いて困り果てた状態になったのでしょう。希望や可能性がすべて失われたら最悪と嘆くのも仕方ないように思えます。最悪なら諦めてギブアップしかないように思うかもしれません。しかしここに誤解があります。最悪と騒いでいるならまだ最悪ではありません。本当の最悪に直面した時、私たちは無口になります。話す気力すらありません。あらゆる希望を奪われ、すべての可能性が閉ざされると目の前が真っ暗になります。周りは明るくても頭の中は闇になります。 完全な絶望に直面すると、私たちは体から魂が抜けたかのような状態になります。本当の最悪なら、無言のまま呆然と立ち尽くすだけになるのです。最悪と騒いでいるなら、まだ最悪ではないと言えます。少なくとも最悪と騒ぐだけの体力と時間があります。むしろ元気です。テンションも高めです。最悪と言っている割にそれほど困った顔をしていないでしょう。最悪ではないにもかかわらず最悪と思い込むと本当に希望が失われます。せっかく取り返せるチャンスがあってもつかめなくなるでしょう。自分が最悪だと勘違いしていることに気づくことです。ちょっとした口癖で最悪と言っているだけです。自分から希望を捨てないことです。小さなことですぐ最悪と嘆いていると諦めやすい性格になります。最悪と騒ぐ元気があるならまだまだこれからと言った方が未来的です。最悪と騒いでいるうちは好転できる可能性は十分あるのです。最悪と言っているうちはまだ最悪でないことに気づく。人生の幸福感を高める30の方法。その28。感動して大泣きできる経験は人生最高の贅沢。人は本当に感動した時涙を流します。素晴らしい映画に感動して大粒の涙を流すこともあるでしょう。あまりに嬉しい出来事があって感動の涙を流すこともあるでしょう。感動が大きければ大きいほど流れる涙も大粒です。感動して大泣きするのは心を強く揺さぶられた瞬間です。辛く悲しいことがあって流す涙とは違い、感動して流す涙は特別な価値があります。言葉で言い表せないほど清々しい気持ちにさせてくれます。爽快な気持ちがあると同時に物事の考え方が変わります。しっかり感動して大泣きすると必ず人生が変わります。思い切り心が揺さぶられるとその刺激は心の芯まで伝わって響き渡り、価値観や考え方を大きく変えてくれます。感動して大泣きできることほど贅沢な経験はないのです。最近感動して大泣きしたのはいつですか？悲しいことがあって大泣きすることはあっても、感動して大泣きする経験となると少ないのではないでしょうか？感動して涙ぐむくらいならあっても、ボロボロ涙を流して大泣きする経験は本当に限られます。大人になるにつれて泣く経験が減っていきます。成長するにつれて体は大きくなり、忍耐力も精神力も強くなるので、ますます泣きにくくなります。慣れることも増えるため、ますます感動して泣く経験がなくなります。ここ最近、全く泣いていない人も多いはずです。感動による大泣きは演技ではできません。単なる泣き真似とは違うのです。本当に心を揺さぶられる場面でないと大粒の涙はこぼれません。しっかり心が震えることで初めてできる行為です。しかし、感動して大泣きする経験がもう二度とできないわけではありません。自分から感動を探しに行けばいいのです。受け身のままではなかなか機会は巡ってきません。自分から感動を探し、体験しに行く姿勢が大切です。感動的な映画を見て涙をするのもよし、ヒューマンドラマを見てワンワン泣くのもよし、素晴らしいミュージカルを見てたっぷり感情移入をして泣くのもよし、子供を持つ親なら我が子の健やかな成長に喜んで泣くことも大切です。自分から泣きに行こうと思うくらいでちょうどいいのです。感動して泣いても失われるものはありません。感動で大泣きできる経験があれば、その贅沢な経験をしっかり味わってください。感動で泣くという感覚を思い出すでしょう。心の中で何らかの価値観が大きく変わるはずです。忘れかけていた何かを思い出せるかもしれません。感動は人生で大切な経験です。感動で大泣きできる経験は人生最高の贅沢なのです。感動して大泣きする経験をする。人生の幸福感を高める30の方法。その29。文句ばかり言う人こそ陰で文句を言われる。文句ばかり言っていませんか？あの人の態度が気に入らない。ここのブランドは手抜きが多い。あのレストランはサービスが行き届いていない。不満があると文句の一言も言いたくなるでしょう。不満が限界に達すると我慢しきれず攻撃的な発言をしてしまうことがあります。もちろん文句が役立つこともあります。事実に基づいた文句は立派な苦情です。きちんとした苦情ならユーザーの貴重な声になり、商品サービスの改善を促せます。人の悪いところを指摘することで相手に気づきを促し、行いを正すきっかけになるでしょう。苦情が役立てば逆に感謝されることもあります。だからとはいえ、いつも文句ばかり言うのは注意した方がいいでしょう。悪いところを指摘して何が悪いと思うかもしれませんが、限度があります。これはダメ、それも悪い、あれも良くないと文句ばかり言っていると周りから煙たがられます。プライベートの人付き合いではいちいちうるさい人と思われるでしょう。お店からはモンスタークレーマーと呼ばれるようになるでしょう。ぶつくさ文句ばかり並べ立てる様子はお世辞にも上品とは言えません。細かいことにうるさい人、あまり近寄りたくない、できるだけ接触を避けたいと陰で言われるようになるでしょう。最終的に文句ばかり言う人こそ陰で文句を言われるようになるのです。過剰な文句は快適な人間関係の妨げになります。客観的に自分を見たとき文句ばかり言っている様子が目立つなら注意した方がいいでしょう。文句は少なからず相手にストレスを与える行為です。文句を言うならできるだけ必要最小限に抑えるのが得策です。気になることがあってもぐっと我慢した方がいい場面もあります。雰囲気や協調性を保つためあえて文句を言わないことも大切です。小さなことならいちいち気にしない方がいいでしょう。少しくらい偉そうな態度をされてもさらりと受け流す余裕を持ちたい。小さなことには目をつぶる勇気も必要です。どうしても文句が言いたいなら態度と言葉に十分注意するのが得策です。文句を言うときこそ余裕と礼儀作法を大切にしましょう。早口でまくし立てるような言い方は避け、優しく諭すような言い方が好まれます。相手の心象を害さないよう謙虚な態度で伝えると相手も好意的に受け止めやすくなります。文句ばかり言わない。どうしても文句が言いたいなら態度と言葉に十分注意する。人生の幸福感を高める30の方法。その30。価値観が同じなのもいい、価値観が違うのもいい、出会いはすべて素晴らしい。世の中には様々な人がいます。自分と価値観が合う人もいれば合わない人もいるでしょう。人によって生まれや育ちが違うので価値観もそれぞれ異なります。価値観が同じ人とは自然と話が合うので心地よく過ごせるでしょう。話に共感できたり納得できたりするので一緒にいるだけで楽しいはずです。お互いの心が共鳴すれば元気も出てきます。共通の趣味があればますます話も盛り上がりやすい。自然体で接することができるので自然と仲良くなれます。価値観が同じであればあるほど親しい友人になりやすく、親友に発展する可能性も高くなります。では価値観が違っていれば悪いかというとそうではありません。価値観が違うのもいいのです。価値観が違う人とは新鮮な価値観を楽しめます。 新鮮な価値観とは新しい世界に触れているのと同じこと。自分と合わないとムッとするのではありません。大切なことは素直に受け入れる姿勢です。価値観が違っていても拒むのではなく受け止める姿勢を大切にしましょう。なるほど。そういう考え方もあるのだね、と言えば自分と違った価値観でもスムーズに吸収できます。違和感のある考え方でも面白い考え方だね、と言いながら頷くのがいいでしょう。相手に対する尊重と敬意を大切にすれば対立や喧嘩が起こることはありません。価値観が違う相手でも友人になれます。価値観が違うから親しくなった例は全く珍しくありません。たとえ価値観が正反対の人とでも受け入れる姿勢さえあれば友人になるのは簡単です。もちろん親友になることも可能です。人生に無駄な出会いは一つもありません。価値観が同じであっても違っていても刺激があり学ぶことがあります。視野や価値観を広げたり理解力を高めたりできます。つまり出会いはすべて素晴らしいということです。地球には80億人がいます。地球の人口全体で考えれば知っている価値観より知らない価値観の方がはるかに多い。自分の知らない価値観に囲まれて生きているようなものです。新しい価値観を通して旅行をしなくても新しい世界を楽しめます。人生とはなんと素晴らしいことなのでしょう。ワクワクしながら出会いに行きましょう。価値観が同じなのもいいですが違うのもいい。出会いはすべて素晴らしいのです。相手と価値観が同じであっても違っていても前向きに受け止める。人生の幸福感を高める30の方法。まとめ。その1、毎朝眠りから目覚めるたびに生きていることに感謝する。その2、食事を完食した時の達成感に気づく。その3、今日は一番お気に入りの服を着て出かける。その4、自覚の嘘と無自覚の嘘の違いを理解する。その5、大切な友人とは日中に電話をする。その6、自分にも責任があるのではないかと振り返る自分の優しさに気づく。その7、結論のあるコミュニケーションだけでなく結論のないコミュニケーションも楽しむようにする。その8、靴に感謝して定期的に手入れをする。その9、早起きをするためにはまず早寝を心がける。その10、遅すぎても早すぎてもちょうどいいと考えるようにする。その11、満足の基準は上げるのではなく下げる。その12、失敗の多い人生に感謝して生かす。その13、上司の厳しさは期待の裏返しであることに気づく。その14、爪の手入れも自己管理の一つと考え定期的にお手入れをする。その15、しなくてもいい仕事を見つけどんどんやめていく。その16、決まり文句に一言付け加える。その17、たまには自分らしくない服を買ってイメージチェンジを楽しんでみる。その18、晴れの日以外も海を見に行く。その19、ただ見えることに感謝する。その20、会話に第三者の褒め言葉が登場したらぜひ本人に伝えてあげる。その21、タイムプレッシャーを気にしないよう心をコントロールする。その22、冷たい飲み物や温かい飲み物の変化を感じ取ってしっかり味わう。その23、相手の考えや気持ちが自分と同じならきちんと伝える。その24、暇な日常の素晴らしさに気づく。その25、人を喜ばせる趣味を持つ。その26、日付を書いて日記の代わりにする。その27、最悪と言っているうちはまだ最悪でないことに気づく。その28、感動して大泣きする経験をする。その29、文句ばかり言わない。どうしても文句が言いたいなら態度と言葉に十分注意する。その30、相手と価値観が同じであっても違っていても前向きに受け止める。